おはようございます。ただいまから令和6年第3回弥彦村議会3月定例会を開会します。ただいまの出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましては、お手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。最初に日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において6番、古川七郎議員、7番、板倉圭一議員を指名します。次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。このことにつきましては、先般、議会運営委員会が開催され、その結果について、委員長から報告をお願いいたします。小熊議会運営委員長。
それでは、報告いたします。去る、2月20日に議会運営委員会を開催し、協議した結果、令和6年第3回弥彦村議会定例会の会期は本日5日から3月21日までの17日間と決定いたしましたので、報告いたします。
お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期は本日から3月21日までの17日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は本日から21日までの17日間と決定しました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。なお村長より所信表明についての発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。村長。はい、村長。
皆様おはようございます。議員各位におかれましては、3月定例議会の開催をお願いしましたところ、全員ご出席ありがとうございます。冒頭に1月1日に発生した能登半島地震で犠牲となった方々とご遺族の皆様に対し、心より哀悼の意を表します。また被災されている方々には心よりお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧復興をお祈りいたします。また全国から懸命な活動を行っている警察、消防、救急、自衛隊、各自治体、ボランティアの皆様には心より敬意を表します。また今回の地震の影響による燕弥彦総合事務組合のごみ処理施設の煙突が傾き、その撤去、そしてまた処理しきれないごみを長岡市と三条市に引き受けていただいております。ここに改めて感謝を申し上げたいと思います。また弥彦村役場ではチーム新潟として新潟市西区に職員を3月3日まで派遣しておりました。さて昨年2月22日の村長就任以降、1年余りが経過いたしました。この1年はまさにあっという間に過ぎたと感じているところであります。私は村政運営にあたり、常に公平公正な運営を心がけるとともに、 全地区の区長さんをはじめとする各役員、村民の皆様や大変多くの方々のご意見に耳を傾け、丁寧に各施策を進めてまいりました。この思い、方針についてはいささかもぶれることなく、これからも尊正に当たっていくことをここで改めてお約束をさせていただきます。私の35の約束の大項目のうち33項目につきましては実施済みまたは事業着手となっております。 94.3% について実施済みあるいは事業着手と前進できており、1年余りの限られた時間の中では成果が出ているものと自己評価をいたします。未着手のものについては任期中に一定の道筋がつけるよう行ってまいります。令和6年度の予算編成については2月27日に開催した全員協議会において説明したとおり、私が一から指揮を取り編成をさせていただきました。対前年比 6.4% の増と大型の予算を編成させていただきました。詳細はすでにご説明してあるとおりでございます。特に子育て支援、移住促進の人口減少対策を最重点課題として編成に当たったところであります。昨年6月13日に子ども未来戦略会議が発表した子ども未来戦略方針では、若年人口が急激に減少する2030年代までに少子化のトレンドを反転できなければ我が国は人口減少を止めることができなくなる、2030年、つまり令和12年までがラストチャンスである、強い言葉で危機感を表しています。弥彦村としましても人口減少対策には不退転の決意で取り組みを進めてまいります。令和7年度以降も多くの予算が必要になるものと想定されます。未来の弥彦村が弥彦村であるためにはまさに今が正念場であることから、改めて議員各位および村民全員のご理解とご協力をお願いいたします。子育て支援、人口減少対策と並行して弥彦村は未来への取り組みを積極的に進めてまいります。令和6年2月に実施した自動運転バス実証調査事業は乗車人数や自動運転率とも期待を上回る成果が出ております。当初計画していたとおり、公共交通の空白域に定時定路線として本年4月以降2路線で運転を開始いたします。自動運転バスの観光利用にも取り組んでまいります。令和6年度中の実施を目指すとともに、電動バイクのレンタル事業を合わせて実施することで、交流人口のさらなる拡大に向け、観光地弥彦の起爆剤となるよう取り組みを進めてまいります。経理におきましては、弥彦村にとって大変重要な事業であります。令和5年度に引き続き、令和6年度も、ともひと親王杯の開催を予定しており、収益をしっかり確保していきたいと考えております。また、老朽化した各公共施設の今後の在り方や、文化会館を中心とした城山森林公園の再整備、子ども館の新設等、懸案事項の検討を本格的に開始いたします。箱物管理子ども館新設検討委員会を令和6年度上半期には立ち上げ、スピード感を持って検討してまいります。降りかかる自然災害において村民訪れた人の生命と財産を守るため、防災減災に引き続きしっかりと取り組んでまいります。村民一人一人が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、健康寿命の延伸の実現にも取り組んでまいります。3月1日には、県央地域の念願であった断らない救急を目指した再生会新潟県央基幹病院も開院し、地域医療と一層の機能文化、連携を図っていくことになります。 農業においては新事業や新商品など新しいことにチャレンジをする人たちに村としてもしっかりと後押しをしてまいります。また AI やチャット GPT などを活用しデジタル化を一層促進し脱炭素化社会の実現のためさまざまなメニューを検討してまいります。令和6年度の村政運営にかかる基本的方針を述べさせていただきました。誰一人取り残さない、住みたい、住み続けたい、笑顔いっぱい、明るく活力あふれる、公平で公正な弥彦村、Go to the future、未来に向かって皆さんと一緒に進んでまいりましょう。議員閣議はじめ、村民皆様のご理解とご支援をお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。次に日程第4議長からの諸般の報告でありますが日程表により報告いたします。1月14日弥彦村消防出初め式に出席してまいりました。消防団幹部とともに弥彦神社に参拝し無火災無災害を祈願しその後農村改善センターに移動し出初め式の式典が行われました。新年のご挨拶と祝辞を述べてまいりました。1月17日弥彦村建設業組合通常総会新年会、1月23日弥彦温泉観光旅館組合新年会、1月30日弥彦村商工会新年会に出席してまいりました。コロナ後4年ぶりに従前通りの会が行われることの喜び、能登半島地震による復旧において建築在来工法とその継承する職人技術の大切さ、風評被害による旅館予約のキャンセル、さまざまな職種の商工会員のお考えを伺ってまいりました。2月4日済生会新潟県央基幹病院竣工記念式典内覧会に出席してまいりました。新潟県知事や多くの来賓を迎え県央地域に待望の基幹病院が完成を基幹病院の完成をお祝い してまいりました。構想から完成まで25年以上の年月がかかり当初から関わった関係者の話を伺い、長年のご努力に深く感謝を申し上げたい気持ちでありました。県央地域に待望の基幹病院完成により、新しい医療体制が構築され、地域医療に多大なる貢献を願うものであります。2月11日、弥彦村建国記念の日、式典に全議員で参加してまいりました。参議院議員和田政宗先生の記念講演をはじめ弥彦神社建国記念祭奉祝日の丸大行進弥彦村建国記念の日式典と建国を忍び国を愛する心を養う日として参加してまいりました。報告は以上であります。次に議会運営委員長から行政視察研修についての報告が議長宛に提出されております。議会運営委員長から報告をお願いいたします。それでは小熊議会運営委員長。
閉会中の車掌事務調査について、弥彦村議会議会運営委員長、小熊忠氏、去る1月17日および25日に、 議会運営委員会所長事務調査を行いましたので、ご報告いたします。この度の所長事務調査では、タブレット端末を利用した議会運営の効率化及び議会映像発信に向け、議会機能の向上を図ることを目的に行いました。はじめに17日には、実際にタブレットのデモ機を使用しながら、システムの説明を受けました。具体的な使用イメージが伝わり、非常に勉強になりました。また、25日は、刈羽村議会及び出雲崎町議会の視察を行いました。それぞれの議会におけるタブレットの導入経緯、採用しているシステムの感想、議会中継の実施状況などについて説明を受けました。まず、刈羽村議会では、令和元年から検討を行い、令和4年8月よりタブレットを導入しておりました。タブレットはすでに本会議、委員会などに利用しており、予算書及び決算書は紙でも対応しておりますが、会議資料はすべて電子データでありました。その扱いも問題なく進められており、ペーパーレス化がかなり進んでいるように感じました。なお、議会側と理事者側とでは、システムは違うものを採用しておりました。また、タブレットには大量のデータを格納しているため、住民説明にも利用しており、住民サービスにもつながっているとのことでありました。議会中継発信には、ケーブルテレビを利用し、録画発信をしておりました。続いて、出雲崎町議会では、令和2年8月に議会運営委員会で、タブレット導入の説明会を開き、翌年3月に本格運用されておりました。刈羽村議会と比較いたしますと、検討期間がかなり短く進められたことに驚かされました。なお、タブレットは地方創生臨時交付金で導入したとのことでありました。システムは屋敷村職員が使用しているものと同じであり、主にスケジュール管理、事務連絡、本会議以外の会議などに利用しておりました。議会中継発信には、YouTube で生発信及び録画発信を行っておりました。視察を終えて、議会のデジタル化については、議員から前向きな意見が多くありました。デジタル化のメリットは、ペーパーレス化や作業の効率化などなどでありますが、その反面、タブレット活用に対する不安やシステムトラブルなどは避けられず、その対応についても今後、協議の必要があると感じました。また、さまざまな法的ルール作り、アプリや機器の課題などの克服などが必要になるとも感じました。なお、執行部側と情報共有が必要であると思われましたので、この度もデジタル行政推進課職員よりご協力をいただきました。以上で、閉会中の議会運営会の所長事務調査の報告を終わります。
次に監査委員から例月水筒検査の結果が議長宛に提出されております。事務局長をもって報告します。議会事務局長。
はい、議長。それでは命によりましてご報告いたします。監査委員からの例月水筒検査報告書の写しは議案書1ページから6ページにお示ししてあるとおりでございます。報告は以上でございます。
次に日程第5、村長から行政報告をお願いいたします。村長。
それでは12月から直近までの行政報告をさせていただきます。まずご承知のように1月1日地震対策会議を立ち上げました。地震発生直後20分後16時30分に地震対策会議を開かせていただきました。1月4日は燕屋彦総合事務組合、先ほど申し上げました環境センターの地震被害について視察およびご報告というふうにさせていただいております。1月12日は、県の町村会の第117回臨時総会役員会が行われまして、合わせて知事との懇談会も開かれたところであります。1月14日は弥彦村消防出初め式でございました。1月19日ですけれども、先ほども申し上げましたけれども、能登半島地震のごみ受け入れについて、長岡市長へ燕市長と一緒に要請をさせていただきました。はい、それから1月27日でございますけれども、東京新潟県人会がの新年祝賀会に伺ってまいりました。500名を超える大変大勢の方がご出席でありました。1月30日は自動運転の調査実証事業の出発式を取り行わさせていただきました。大勢の来賓の方に来ていただき誠にありがとうございました。それから2月4日でございましたけれども、先ほどもお伝えしたように県沖基幹病院の竣工記念式典と同内覧会が行われて行ってまいりました。2月の11日でございますけれども、弥彦村建国記念の祝賀会が執り行われまして、16日は町村会の政策推進会議および令和5年度第2回の定期総会が行われたところであります。また23日には市町村による原子力安全対策に関する研究会首長会議に出席してまいりました。以上、行政報告とさせていただきます。
次に日程第6、議案第6号令和5年度弥彦村一般会計補正予算括弧第12号から日程第21、議案第28号三条市、燕市、加茂市、田上町および弥彦村並びに新潟県三条燕総合グランド施設組合における公の施設の相互利用に関する協定の一部変更についてまでの補正予算6案件、条例6案件、その他4案件を一括して議題とします。これより提案者から提案の説明を求めます。村長。
それでは令和6年第3回弥彦村議会3月定例会の開会にあたり、提案いたしました議案の要旨をご説明させていただきます。1、まず議案第6号から議案第11号の補正予算、議案第12号から議案第17号の条例、議案第25号から議案第28号のその他につきましてご説明をさせていただきます。議案第6号令和5年度弥彦村一般会計補正予算 第12号につきましては、規定の歳入歳出の総額54億7626万8000円に、歳入歳出それぞれ2146万7000円を追加し、総額を54億9773万5000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、14巻国庫支出金1046万6000円、21巻損債1050万円、歳出の主なものといたしましては、2巻総務費総務管理費850万円、4巻衛生費清掃費933万4000円、8巻土木費道路橋梁費3320万円、14巻予備費現3454万1000円などであります。第2条の繰越免許費の補正につきましては、年度内に事業を完了することが難しいため、繰越免許費を設定するものであります。第3条の地方債の補正につきましては、当該事業に充当するため所要額を補正するものであります。議案第7号、令和5年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算第3号につきましては、規定の歳入歳出の総額7億7632万7000円に、歳入歳出それぞれ90万円を追加し、総額を7億7722万7000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、6巻繰入金84万4000円、歳出の主なものといたしましては、2巻保険給付費療養所費現350万円、高額療養費350万円であります。議案第8号、令和5年度弥彦村後期高齢者医療特別会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額9240万円に、歳入歳出それぞれ200万円を追加し、総額を9440万とするものでございます。歳入といたしましては、一貫後期高齢者医療保険料200万円、歳出といたしましては、二貫後期高齢者医療広域連合納付金200万円であります。議案第9号、令和5年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算第3号につきましては、規定の歳入歳出の総額274億8266万8000円から、歳入歳出それぞれ2億9730万3000円を減額し、総額を271億8536万5000円とするものでございます。歳入といたしましては、一貫競輪収入現2億9730万3000円、歳出の主なものといたしましては、二貫競輪事業費現2億9633万7000円などでございます。議案第10号、令和5年度弥彦村温泉事業特別会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額2400万円に、歳入歳出それぞれ510万を追加し、総額を2910万円とするものでございます。歳入といたしましては、二貫繰越金794万7000円、三貫繰入金現284万7000円、歳出といたしましては、五貫諸支出金積立金510万円であります。議案第11号、令和5年度弥彦村下水道事業会計補正予算第1号につきましては、収益的支出の予定額4億6591万9000円に3000円を追加し、総額を4億6592万2000円とし、資本的支出の予定額 4億1460万5000円に14万3000円を追加し、総額を4億1474万8000円とするものであります。議案第12号、弥彦村犯罪被害者等支援条例の制定につきましては、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援を可能とするため、条例を制定するものでございます。議案第13号、弥彦村使用料条例の一部を改正する条例につきましては、弥彦村公民館施設使用料を30分単位に設定し、利便性を高めるため、所要の改正を行うものでございます。議案第14号、弥彦村認知症高齢者グループホーム設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましては、弥彦村認知症高齢者グループホームの食材料費、家賃、光熱水費につきまして、指定管理者と協議し、決定する方式に変更するため、所要の改正を行うものでございます。議案第15号、弥彦村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。議案第16号、弥彦村防災機能付き多目的施設設置条例の一部を改正する条例につきましては、弥彦村農村環境改善センター及び弥彦村防災機能付き多目的施設の使用料を30分単位に設定し、利便性を高めるため、所要の改正を行うものでございます。議案第17号、弥彦村保育・教育施設整備基金条例の制定につきましては、弥彦村立保育園及び小中学校の施設整備に必要な資金を積み立てるため、基金の設置条例を制定するものでございます。次にその他でありますが、議案第25号、弥彦村認知症高齢者グループホームの指定管理者の指定につきましては、社会福祉法人桜井の里福祉会の指定期間が本年3月末で満了となることから、さらに本年4月から3年間の指定をいたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会に提案するものでございます。議案第26号、弥彦村生活支援ハウスの指定管理者の指定につきましては、社会福祉法人弥彦村社会福祉協議会の指定期間が本年3月末で満了となることから、さらに本年4月から3年間の指定をいたしたく、地方自治法第244条の2項、第244条の2第6項の規定により、議会に提出するものでございます。議案第27号、村道の認定につきましては、地域住民の生活基盤の安定を図るため、新たに1路線を認定いたしたく、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。議案第28号、三条市、燕市、加茂市、高見町および弥彦村並びに新潟県三条燕総合グラウンド施設組合の公の施設の相互利用に関する協定の一部変更につきましては、加茂市子どもプールおよび加茂市民会館、加茂市公民館、須田文館の廃止、三条市歴史民俗産業資料館別館の設置に伴い、協定の一部変更について議会の議決を求めるものでございます。十分ご審議の上ご承認いただけますようお願い申し上げます。
以上で説明が終わりました。ただいまの16案件について一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま提案されました日程第6議案第6号 令和5年度弥彦村一般会計補正予算括弧第12号から日程第21議案第28号三条市、燕市、加茂市、田上町および弥彦村並びに新潟県三条燕総合グラウンド施設組合における公の施設の総合利用に関する協定の一部変更についてまでの補正予算6案件、条例6案件、その他4案件はお手元に配りました委員会付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。次に、日程第22、議案第18号、令和6年度弥彦村一般会計予算から、日程第28、議案第24号、令和6年度弥彦村下水道事業会計予算についてまでの当初予算7案件を一括して議題といたします。これより提案者から提案説明を求めます。村長。
それでは令和6年度当初予算について説明をさせていただきます。議案第18号令和6年度弥彦村一般会計予算につきましては、歳入歳出総額46億4千万円、昨年度比2億8千万の増額で編成いたしました。歳入予算の主なものについて説明いたします。一貫損税につきましては8億9610万2千円、前年度比 0.7% 減といたしました。個人村民税、法人村民税につきましては合計635万8千円の減で計上いたしました。固定資産税につきましては250万円の減で計上いたしました。10巻地方交付税につきましては15億4600万円、前年度比 1.5% 減といたしました。令和5年度交付実績及び令和6年度地方財政計画を分析した結果、2400万円の減額で計上いたしました。17巻寄付金につきましては、5億125万8千円、前年度と同額で計上をいたしました。がんばれ弥彦ふるさと寄付金、いわゆるふるさと納税の予算については、前年度同額の5億円で計上をいたしました。20巻、諸収入につきましては、4億2071万4千円、前年度比 12.4% 増といたしました。競輪事業特別会計繰入れ金を2億5千万円、前年度比5千万円の増で計上いたしました。21巻、損債につきましては、3億2340万円、前年度比 127.6% 増といたしました。以上、歳入予算につきましては、健全財政の観点から、いずれも歳入欠陥が生じないよう精査し、計上をさせていただきました。続きまして、歳出予算の主なものについてご説明いたします。今年度の予算編成にあたり、最も重要な事業として5項目を位置づけております。1つ目は子育て支援です。日本一子を産み育てやすい村を作ります。令和5年度に設置した子ども未来室において、各種施策を検討し、出会いから妊娠、出産、0歳から18歳まで弥彦村で子育てを行う世帯に対し、国、県の助成等も含め、子ども1人当たり最大500万円を超える支援を行います。加えて、子育て支援に関する新規拡充事業として、子ども家庭センター設置準備にかかる経費として、1544万7千円、英語検定料補助金交付事業として42万7千円、小学校送迎バスの通年運行にかかる経費として4352万4千円等計上いたしました。2つ目は人口減少対策への積極的な取り組みとして、2巻総務費において 移住促進事業に250万円、住宅整備事業に1100万円を計上いたしました。手厚い子育て支援に加え、移住促進事業として転入助成金制度を大幅に拡充して実施するとともに、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、空き家バンクの再構築により、移住転入者の増加につなげてまいります。3つ目は、保育園、小中学校改修に向けた基金を造成します。弥彦村保育・教育施設のあるべき姿を検討する弥彦村立保育・教育施設の在り方検討委員会を開催するとともに、13巻諸支出金におきまして、保育・教育施設整備基金積立金に1000万円を計上いたしました。4つ目は、最先端の移動手段の導入による地域公共交通の充実であります。2巻総務費におきまして、自動運転事業として3426万2000円、電動バイクレンタル事業として625万円計上いたしました。令和5年度に実証実験を行った自動運転バス2台で通年運行してまいります。加えて、弥彦地区におきまして、電動バイクのレンタル事業を本格実施し、村民の皆様や、そう弥彦村を訪れる方の交通手段を充実させてまいります。5つ目は、稼ぐ農業、稼ぐ産業、観光の推進であります。6巻、農林水産業費におきましては、新規就農者のチャレンジを支援し、稼ぐ農業実現のため、新規就農総合支援事業に1199万円を計上いたしました。7巻、商工費におきましては、大井町周辺整備事業として150万円、集客イベント開催事業として385万円を計上させていただきました。新たな観光資源の掘り起こしを引き続き行うとともに、閑散期に誘客イベントを開催してまいります。続きまして、特別会計について説明をさせていただきます。議案第19号、令和6年度弥彦村国民健康保険特別会計予算につきましては、歳入歳出の総額を7億4200万円、前年度比1000万円の増額で編成いたしました。議案第20号、令和6年度弥彦村後期高齢者医療特別会計予算につきましては、歳入歳出の総額を1億910万円、前年の比1670万円の増額で編成いたしました。議案第21号、令和6年度弥彦村介護保険特別会計予算につきましては、歳入歳出の総額を8億4300万、前年度比5300万円の減額で編成いたしました。議案第22号、令和6年度弥彦村競輪事業特別会計予算につきましては、歳入歳出の総額を275億円、前年度比14億円の増額で編成いたしました。令和6年度、弥彦競輪は、友人親王杯の売上収入として83億円を計上いたしました。一般会計への繰り出しは、前年度比5000万円増の2億5000万を計上いたしました。費用対効果を意識し、経費の削減に努め、収益の確保を目指してまいります。議案第23号、令和6年度弥彦村温泉事業特別会計予算につきましては、歳入歳出の総額を2650万、前年度比250万円の増額で編成いたしました。弥彦桜井郷温泉、湯神社温泉、2つの源泉の適切な管理、安全給湯に努めてまいります。議案第24号、令和6年度弥彦村下水道事業特会計予算につきましては、収益的収入の総額を4億8554万4000円、収益的支出の総額を4億6551万1000円、 資本的収入の総額を1億6431万円、資本的支出を3億5779万5000円で編成いたしました。引き続き経費節減に努め、健全経営を図ってまいります。以上で3月定例会提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上、ご承認いただけますようお願い申し上げます。令和6年3月5日、弥彦村長、本間義行。
以上で説明が終わりました。ただいまの7半期について一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。丸山議員。
はい、5番。ただいまの、提案説明、の中での、一般会計、令和6年度の一般会計予算について質問をさせていただきます。昨年、村長に就任されてから2年目となりますが、令和6年度の予算編成が実質的には初の位置から積み上げていく予算編成に関しては初となると思いますが、来年度、令和6年度の当初予算編成について、弥彦村の将来を見据えた効率的な財源活用との方針で、予算を編成したというご説明でございましたが、特に村長が重きを置いた政策は、どの部分で、またそれ、どういった思いで予算編成を行ったのか伺いたいと思います。
村長。
それでは丸山議員のご質問にお答えをいたします。令和6年度予算の重点事項は、まさに子育て支援、移住促進に代表される人口減少対策に特に力を注ぎました。冒頭の開会挨拶、所信表明させていただきましたとおり、人口減少のトレンドを止めるのは今がラストチャンスだというふうに認識をしております。国も異次元の少子化対策として、全世代から費用を徴収した上で、少子化対策に当たるものと承知をしております。新潟県も同様に促進をしているところであります。弥彦村といたしましても、少子化対策、人口減少対策の一環として、他市町村と遜色のない、あるいはそれ以上の子育て支援策の予算計上をしたところであります。出会いから結婚、妊娠から0歳から18歳まで、弥彦村で子育てをしていただければ、最大500万円を超える支援策を用意をさせていただきました。人口減少対策は、来年、再来年と短期間で結果、成果が出るものではありません。成果が現れるまで、一定程度期間を要します。令和7年度以降も強力に継続実施していきたいと考えておりますし、足りなければさらに新規事業を検討する必要があると思っているところであります。引き続き議員各位のご理解ご支援をお願いいたします。以上であります。
丸山議員。
はい。子育て支援と人口減対策に非常に重点を置いた予算編成というご答弁でございました。子どもの減少とか人口の減少は、本当ここ近年もう危機的な状況、もう加速度的に進行していて、国が大丈夫なんだろうかという心配をしてしまうほどの状況になっておると思います。人口減少は急激に増加に転ずるということは難しいかとは思いますが、緩やかな減少になるよう国や県 村一体となって子育ての支援や人口減対策を行っていただきたいというふうに思いました。この予算を見まして、それに対しては非常に手厚く予算が組まれているという印象を受けました。また他さまざまな、これから弥彦村が抱える問題、要は小学校や中学校保育園の老朽化、箱物に対してどういった進め方をするのかということもこれから対策が講じられていくかと思います。今回の予算を見る限り、そういった部分にも基金の創設なども見受けられました。来年度におきましても、その後におきましても、こういった政策を継続していっていただきたいなというふうに思いました。以上で質問は終わります。
他にご質疑ございませんか。板倉議員。
はい、7番弥彦村の村づくり検討委員会の立ち上げについて、お聞きをしたいというふうに思います。令和6年度予算全般についてであります。令和6年度重点施策事業の没頭で、日本一子を産み育てやすい村づくりと謳っております。妊娠・出産0歳から高卒まで孫丹での手厚い援助、誠にありがたいことであります。こうやって育てられた子どもたちはやがて巣立っていきます。一般的に高校を卒業すると進学や就職で都会へ移住する人が多いとされています。なぜか、それは都会には魅力があり、また、生きるための職場が多くあると思われます。弥彦村は都会と違いコンパクトな村でありますが、これを生かし、子どもたちが住み続けたい、または帰ってきたいと思えるような魅力ある村づくりを考えたらいかがでしょうか。弥彦村には大戸に企業団地もあります。また多くの空き家もあります。これらを生かした村づくりを考えませんか。村長も先ほどの所信表明の中で人口減少問題も言われております。そこで提案をします。弥彦村村づくり検討委員会を立ち上げたらいかがでしょうか。どう作るかは行政の仕事であり議会の仕事でもあります。村長のお考えをお聞きします。
それでは板倉議員のご質問にお答えをさせていただきます。3月の卒業シーズンを迎え、人生の新たなステージを、村外都市部への進学就職することを選択する人や、地元で活躍することを選択する人がそれぞれいらっしゃると思います。どちらの選択もご自身の夢や可能性を信じ追いかけ、新たな道に進んでいくため、それぞれが自分自身の判断で決めたことであり、周囲の大人はその判断を尊重し応援し支援をしていく姿勢が大事であると思っております。村といたしましては、地元に残って地域に貢献してくれるものはもとより、外の世界で経験を積み結婚し家庭を持ち成長し、また弥彦村に戻ってきてくれる方や弥彦村にゆかりのない方に向けても、弥彦村に住みたい、住み続けたい、安心して住みやすいとか帰りたいとか感じてもらえるような取り組み発信が必要だろうというふうに思っております。従来からの施策を確実に実施することはもちろん、時代の要請、潮流に合った施策をタイムリーに実施し、その情報を積極的に発信をしていくことが重要になってくるものと確信しております。板倉議員からのご提案については十分受け止めさせていただきます。 引き続き明るく活力のある村づくりに邁進してまいりますので、議員各位はじめ村民の皆様のご支援ご協力をお願いいたします。以上であります。
他にご質疑、板倉議員。
はい、確かに、弥彦から離れていくという部分については個人の自由であります。それは、尊重するのは当たり前というふうに思います。弥彦村第6次、計画書の中でも、ありました。あと数十年すると5000人を割ります。何もしなければ絶対に5000人割るというような数字も出ております。そういう中では早急に、確かに、子どもを大事に育てる、その次がやはり大事なのではないんだというふうに私は思いますが、そういうためにも村づくり検討委員会はぜひとも立ち上げていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
村長。
先ほどもお答えいたしましたように、板倉議員の提案については検討をさせていただきます。以上です。
他にご質疑ございませんか。板倉議員。
ぜひとも、今ほどの、ぜひとも、検討いただきたいというふうに思います。それでは次の、質問に入らせていただきます。保育教育施設の在り方検討委員会の、開催、それから、保育教育施設整備基金の積み立てであります。保育園小学校中学校の積み立てを考えているようですが、いつ頃をめどにそれを建てられるのか、予定がありましたら伺います。
村長。
はい、それではお答えいたします。予算の概要説明においても申し上げましたけれども、保育教育施設の整備基金の目的は施設の大改修でありましたり、エアコンの更新に備えたものであり、新たな施設の建設を主たる目的としたものではございません。まずは保育教育施設の在り方検討委員会において、これからの保育園や小中学校の適切な規模等について検討していただき、その検討結果に基づいて統廃合や新しい施設の建設の話に変わっていくんだろうというふうに考えております。また基金条例の制定の目的は、来たるべき保育園小中学校の大改修に備えたものであり、現在想定している積み立ての期間につきましては、そして額につきましては10年で約1億4200万円を想定しております。以上であります。
板倉議員。
はい、弥彦の小学校、保育園、それから、中学校、それぞれ今ほども、先ほどもちょっと話をしましたが、子どもたちも、少なくなっている、日本の中では今少なくなっているという中で、これからの提案です。人口は少なくなる、子どもたちも確かに、孫端でお金をいろいろかけている中ではおそらく少しはまた増えるとは思いますが、相対的にやはり保障中少なくなるというふうに私は考えております。そこで今ほど村長も言われたように、私の聞き間違いかどうか分かりませんが、統廃合を考えているというようなこともちょっと聞きましたが、その辺について一貫校にするという部分の予定は今のところ、ございますか。
村長。
お答えいたします。今ほどご説明した件に関しましては、統廃合や新しい施設の建設の話に、をテーマとしてそういう会議を立ち上げねばならないというふうに思っておりますので、統廃合ありき、新しい施設の建設ありきということではございません。
ぜひともこれからの人口減少に対しては、その辺もやはり視野の中に入れていただきたいというふうに思っております。以上です。
他にご質疑ございませんか。丸山議員。
はい、5番。
当初予算の説明の中で、公民館の改修工事費等で約2億円が計上されておりました。昨年から弥彦総合文化会館の在り方についてはいろいろと村民の意見を聞いて方向性を出していく、さらに白山森林公園と一体的な整備を進めていくというふうな村長のお話を議会の中で説明を受けてきたかと思いますが、今回改修で2億円を投じるということは弥彦総合文化会館の今後の方向性がある程度こう道筋ができてきたのかなというふうな感じが受けられましたが、その点について伺います。
村長。
はい、それでは丸山議員のご質問にお答えをいたします。弥彦総合文化会館の今後の方向性につきましては、令和5年6月議会において、丸山議員に答弁したとおりでございますけれども、城山森林公園全体の整備の中で、弥彦総合文化会館の改修も含め、中長期的に整備を進めていきたいというふうに考えておりますし、箱物管理、子ども館新設検討委員会における議論の一つの重要なテーマになるものというふうに認識をいたしており、考え方は変わっておりません。この度の公民館部分の改修にかかる工事につきましては、長期間利用率が低下したことにより、配管にサビが生じ、上水道が飲めなくなったことや、下水道管が詰まり、一部トイレの使用ができない状況であること、全館空調用のボイラーが経年劣化したため、使用不能になったため、公民館の冷暖房が使用不能となっていることも解消するための工事でありまし、今後、完成するサテライトオフィスにも向けた工事というふうにご理解をいただきたいというふうに思っております。弥彦総合文化会館のこれ今後のことについては、その方向性に影響を与えるものということでは考えておりません。以上であります。
丸山議員。
5番。公民館部分の改修ということで、特に金額のかかる水回りの改修ということで、約2億円の費用が投じられるということでございます。総合文化会館のこれからの使い方なりも、村民の皆さんの意見を聞きながら、前向きに活用を検討していただけたらというふうに考えております。以上です。
はい、他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっております7案件のうち、議案第22号令和6年度弥彦村競輪事業特別会計予算は、会議規則第39条第1項の規定によってお手元に配りました委員会付託表のとおり、所管の競輪常任委員会に付託します。次に、予算審査特別委員会の設置と付託案件についてお諮りいたします。議案第22号、令和6年度弥彦村競輪事業特別会計予算を除く当初予算6案件については、委員会条例第5条の規定により、議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、会議規則第39条第1項の規定により、付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、議案第22条を除く令和6年度当初予算6案件は、予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。ここで暫時休憩といたします。 再開いたします。休憩中に予算審査特別委員会が開催され、委員長及び副委員長のご選が行われましたので、その結果を報告いたします。予算審査特別委員会委員長に小熊忠議員、副委員長に日浦久雄議員がご選されました。報告は以上であります。次に日程第29、陳情第4号、年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情及び日程第30、陳情第1号、国に対し刑事訴訟法の最新規定、最新法の改正を求める意見書の提出については、お手元に配布の委員会付託表のとおり、所管の総文公算常任委員会に付託しましたので、報告します。以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了しました。次回は3月8日午前10時より、次回は3月7日午前10時より再開します。本日はこれにて散会します。お疲れ様でした。